はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
ロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、今日も都市伝説について話していきたいと思うんですけども、今日はちょっとスピリチュアルな話といいますか、私夢日記を始めましたっていう話なんですけども。
はい、みゆきさん夢日記始めたんですか？
はい、私始めました。まだ3日目でございます。
ああ、3日分ないように気をつけないと。
そうなんです。
4日目からが勝負。
そう、そうなの。そんで、なんでかっていうと、その幽体離脱したいなと思って、私は金縛りにも会ったことないし、幽霊も見たことない人間なので、その周りの幽体離脱の経験者の人たちの話聞いてると、ちょっと楽しそうだなって思って、こういうゼロベースの人間が実現したらすごい暗いと思って。
まあそれこそあのね、論文書いてね、直木賞ですよ。
そうですよね、直木満賞ですよね。
直木満賞ではない、はい、
あの夢日記って、その起きたらすぐ書く。私毎日夢見ます？皆さん
見ます？僕は
見ますね。
もう疲れません夢？
僕楽しいですけどね、めっちゃ。
僕も楽しいですね。
それだ、なんか内容がいつも暗いんですよ、夢の内容が。
こんな感じ。まあ、あの、ちょっと、聞かせてくださいね。
話
せ
る。はい、で
今、はい、1日目から、これ本当に
夢は不明ですよ。もしかして、3日ともあれですか、3日ともダークサイドの、あれですか、夢ですか？
いや、あ、でもそうかも。ダークサイドかも。1日目、はい、白黒儀式、猫、レッスン、でかい人に恋される、釣り、みきこさん、自慢なのかな？自慢って書いてある。
お、
マジ謎です。2日目。
すごい箇条書きっすね。
もう箇条書き、あの、パラパラと、あの、これがね、だんだん具体的になってくるらしいんですよ。先輩方の見ると。
はい、
どんどん覚えてられるそうです。なんで起きてすぐ書くけど、本当に覚えてられることが少なくて、2日目も箇条書きです。はい、もうしぐれ、猫の名前なんですけど、しぐれがしょっちゅういなくなる、キラキラ女子にいじめられる、木村花が、はい、って書いてある。木村花が中にいたのかな。
寺花の。
はい。で、神木隆之介って書いてあります。あと、黒猫カップルに出会うって書いてあります。
黒猫カップル？
うん。黒猫、なんかね、擬人化して、下黒猫のカップルに会いました。
お、
3日目、今日ですね、ボクシングの試合でボコボコにされるけど痛くないコンビニゲーム風って書いてある。マジで意味不明でしょ。
でもあれ、個人の人に恋されたのはちょっといいことじゃないですか。わからないですけど、
なんかね、なんとか言う、白田優ぐらいでっかい人だった。
白田優がどのサイズか分からないですけど、サイズなんだ。
すいません。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、これをね、よくその YouTube とかで、夢日記危ないって言うじゃないですか。
はいはい、よく聞きますね。
はい、そうなんです。夢日記を、まあ、その、幽体離脱の話に戻すと、なんで夢日記かっていうと、夢日記を書くことで、明晰夢がまず見られるようになる。
はい。
で、明晰夢が見られるっていうことは、脳が寝ていても意識が覚醒している状態だから、その中でコントロールができる。で、うん、そこから金縛りに会うことができるのかな。で、会った時に自分の体を動かすことができるようになるから、その明晰夢と金縛りっていうのはセットで幽体離脱に必要なことだっていうふうに聞いて、で、その中で金縛りにかかった時に、うん、よく言われるのはローリング法とか、自分の体を寝返るような感じでイメージすると、意識だけ体から浮いて、で、体が体外離脱する
。ああ、あの、金縛り受けてる時ですよね。思いっきりダーン行くんですよね、
はい。なんかいろんなケースがある。
無理っすよ。無理っすよ。無理っす。あの、動かない、動かないっすもん。金縛りやったら、体が。
そう、そこで明晰夢をでトレーニングするんですって。で、意識だけで動けるようにするんです。
いや、そんな余裕ないっすけどね。
そうなんだ。
はい、うわ、でも、なんか、はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、すいません。そのオカルト好きな人って、金縛り受けると、もうよっしゃーってテンション上がるって。まあ、私も夢だったんです。 そう、金縛りにあった夢を見てすごい嬉しかったもんな。だからこの明生義務を見るためには夢日記をとりあえず1ヶ月続けてみようって、でだんだん具体的にストーリーで残せるようになるらしいんですよ。でそこからその精神科医が言うには、自分のネガティブな部分っていうのを受け止め、その露呈しちゃう、で受け止めなきゃいけなくなっちゃうから、どんどんどんどんその精神がきつくなっていく。要は夢で情報処理するから、寝てる間にね、だからその自分のネガティブな感情と向き合うっていうセラピーの両方もあるけども、プロの指導のもとじゃないと、まあ、危険ちゃ危険ですよねみたいな、あと、
でもそ
あゲー、うん、どうぞどうぞ。
あ、その精神科医の人は一体何者なんやろって今疑問になりました。その夢のことを知り尽くしてる感じに言ってるけど、そんだけ分かってんやったら全然ネットにも載ってるやろうし、なんかその人が言ってることはほんまなんかってちょっと疑問に思ってしまいました。
でも夢日記って危険ってすごい昔から聞いてた人づて、
それは、よく聞く。
山小屋に昔住んでたんですけど、半年間ぐらい、その時に1ヶ月間だけ夢日記、1ヶ月ギュッとしたら1ヶ月ですね、その山小屋にいる時にはっきり覚えてる夢を、もう僕あの夢知ってる場所出たことないんですよ1回も、で全然知らん場所なんでおもろいなと思って、で山行ったらあのまず携帯使えなくて電気も水も全部自分で引っ張ってたとこなんで、ほんまにやることなくて、あのもうほんまに夢しか
気
がなかったんですよ。あ、僕山はもう大好きで、はい、まあまたそれも話させてもらうんですけど、でそれで夢日記つけてたんですけど、あのなんかなんていうんですかね、別に特に身体異常なくて、むしろあ自分こんな夢見んねやみたいなとか、もう今でも覚えてる夢いっぱいあるんですけど、あの書いてたんで実際、
そう、なんか
現実に起こり得ないこととかが、例えばそのもうほんまに変なんですけど、フライパンを靴代わりに歩いて履いて歩く夢とか、
あの、そういうタイプの夢か。
そうなんですよ、もう物理現象を全部覆すような、どうやって引っ付いてんのみたいなとかのが毎日続きましたね、で、それが出てて、そうっすね、なんかあんまおかしくなったってことはないですね。
え、明晰夢見られるようになった、それで。
いや、明晰夢かどうかは分からないですけど、そんななんか予知した、おっしゃみたいな実感は感じたことないですね。
なんかね、あの夢日記つけると夢を操れるようになったっていう記事があったりして、それを見た、で、そうやって黒犬みたいに実施したあのそいつドイツっていう芸人さん知ってます？
わかんないですね。
そいつドイツっていうコンビの竹、松本竹馬さんから竹馬って書いてさんが、そのブログで言ってんのが、それを見て夢操ってエロい夢とか見れるんだったらいいなと思って始めたんですって。男性のみんなの夢だと思うんですけど、もうだんだんそれが見れるようになって楽しくなって、1日11時間とか大学に行かないでもう寝まくったらしいんですよ。夢の中だと本当好き勝手できるから、夢楽しい楽しいってなって、でやることもないし寝まくってたら、そのうち現実と夢の区別がつかなくなって、で夢の中で知り合いと喧嘩した感情を現実に持ってっちゃって、お前何言ってんのみたいなことが起き始めて、でいよいよやばいなって思ったのが、そのある日外歩いてたら、もう見た目がっつり貞子みたいな人が追ってくると、これはもう夢だって思って、で夢だからもう帰って寝よう、寝てもうなんていうの、この夢を終わらせようって言って、で起きたんですよ。あ、やっぱり夢だったっつって、あ怖い夢久しぶりに見たわって言って、じゃあ水飲もうと思って冷蔵庫開けたら、その冷蔵庫の中に女性の生首が入ってたんですって。
へえ、怖っ。
でやばっと思って、
はい、
でこれ友達に電話して友達に言おうと思って、で友達ん家にガーって走ってって行って、で なんだっけな、その後ちょっと忘れちゃったんですけど、でも結局それも夢だったんですよ。
ああ、ね、ダブルも32でも夢を見てたみたいな。
そうで、それで目覚めて自分のベッドの上、最終的には、
うん、
だけど靴履いてたんですって。
うん、
だから無遊病みたいになっちゃって、
はい、
本当に境目が、あ、友達ん家行ったところまで現実だったんだっけ、もう分かんないってなって、もうリアルインセプションの世界みたいなさ、感じで3階層 2階層かぐらいの夢を見てたらしくって、それでも怖くてやめたっていう話がありましたね。
それに似た話か分からないんですけど、僕は朝起きて、うん、メール打つんですよ。その仕事のメールとか来てるんで、朝起きたりも、うん、そしたら返して仕事のメール、ほんで一日が始まるんですけど、うん、返したはずのメールが返せてないっていう。でもその文は覚えてるんですよ全部。
うん、
どういうことかっていうと、ちょっとややこしいんですけど、20、30になるんで、僕、うん、結局起きてなくて、夢の中でそのメールを打ってて、うん、朝起きたら、うん、ほんまにその文ちゃんとあるんですよ、
下書きで。
いや下書きじゃなくて、その仕事の内容のメールは覚えてるんですよ。ほんで朝起きた時に、あれさっき返さへんかったっけと思って携帯見たら、まだ未読になってて、あれって言って開いたらその文みたいなは結構ありますね。
すごいじゃん。
でも多分何人か経験あると思うんですけど、その電話がかかってくる前にパッて携帯取ることとかないですか？
うん、
電話か
かってたまにたまに
とか、もう分かってないのに、うん、LINE が来るって分かってないのにパッて取ったらその人から LINE が来たりとか、
うん、
でその電磁波かなんか分からないですけど、もしかしたら人間ってそういう器官も発達してるのかなとか、自分の中で勝手に片付けてるんですけど、
うんうんう
ん、なんか寝ててさ、起きてパッて LINE 見たら全然返した覚えのない返事 が私してて、その友達に全然面白くないのになんかボケてるみたいな、なんかすごい恥ずかしい返事をしてたんだけど、覚えてない
、はい、夢の感じってことですかね。
夢日記ですね。
いや多分 2,3 時頃に起きて返したらすまん、寝たから忘れてるだけだと思うんだけど。
ほんなん本能のまま返したっていう。
そういうのあるけどね、逆はないわ。そう、ここで体験談募集したんですよ SNS で、
はいはい、
そしたらくれて 2つちょっとご紹介したいと思います。ここでゆたぎ出す体験者いました。はい、パパさんこんにちは。幽体離脱したこと一度だけあります。中学校の頃、寝ようとしてた時に金縛りになり、それを解こうと起き上がったら幽体離脱しました。幽体の自分の頭の後ろのあたりと本体が何か糸のようなものでつながっている感覚がありました。それが切れると元に戻れないんじゃないかと感じてビビって自分の部屋から出なかったです。その後どうやって戻ったのかは覚えてないし、もしかしたら夢だったのかなと思った時もありましたが、夢なんて日が経てばほとんど忘れてしまうのに、このことは今でもずっと覚えているってことはやっぱ夢ではなかっただろうなと思ってます。それなんですよね。そう、覚えてるってすごいですよね。
そうですね、もしかしたらみゆきさんもしてるけど覚えてないだけかもしれないですね、うん、その覚えとく自覚というか、はい、
覚えてたいわ。ちょっと意味ないじゃん覚えてなかったらね。もう一個、
はい、
はい、僕は、プリングさん、ブリングさん、
ブリング、
はい、
はい、
ありがとうございます。お疲れ様です。いつも楽しく聞いています。僕は、鳥かご放送の山本さんが幽体離脱のやり方を YouTube に上げていたので、それを見て練習を始め、1年半くらいで軽い幽体離脱ができるようになりました。これはね、幽体離脱デレッチョさんという方の YouTube チャンネルですね。はい、多分ガチな幽体離脱とは違うと思うんですが、瞑想から金縛りになり、明晰夢を見て夢の中で遊ぶという流れです。金縛りになるときはインセプションのような地面がひっくり返る感覚も味わえますので、非常にエキサイティングです。夢の中でははっきりと意識があり、物を触った感覚もあります。ただ痛みと匂いはない気がしますね。魔法みたいにイメージをすれば何でも生み出せますし、空を飛びまくれます。 思いっきりジャンプすると宇宙までぶっ飛ぶ感覚になって目が覚めます。僕は夢の中でエロいことがしたいという目標を掲げ、瞑想を訓練し、いろいろ試してできるようになったので、例えばブレイクダンスのような難しい技をできると信じて練習し続ければいつかできるものだと思います。ブレイクダンス一緒に出た。僕の場合、朝早く起きて、2時間ぐらい本を読んだりパソコンをしたりしたら、瞑想すると高確率でできると気づきました。今では幽体離脱よりは瞑想が日課になっていますということで、
いやーなるほどなるほど。
でももう一つなん、うん、
はい、何ですか。あ、ってことはあの、
うん、
その何ですか、幽体離脱ってその煩悩があってもできるっていうのが実証されたってことですよね、うん、やりたいっていう欲があったとしてもできるって、そういうのとはまた別の世界っていうことですよ。
そうですね、
話聞いてたら煩悩の塊やなと思いながら目的が煩悩でしかないっていう、
はい、
だからやっぱあの楽しむ心をね、きっと、
楽しむ心、ワクワク、
ピュアに楽しむ心を、
はい、
もう一個聞いたのがね、あの、はい、自分が、寝る前に今日一日起きたことを逆回転させる、逆から思い出すっていう、はい、寝る前例えばお風呂入ったとか、はい、ご飯食べたとかから、はい、起きたことを全部反芻してから、はい、寝るっていうのも幽体離脱の極意としてありました。でもさ、忙しいの。そしたら寝る前はもう携帯も見ずに今日あったことを逆から思い出して、うん、起きたらメモして、基礎体温も女性だから測って、忙しくてもうやめたい。
いや早っ。もうダメですよ。もうそんなピュアにやっぱり望まないと、それを。
確かに。あとね、もう一つあったんですよ、そのスピリチュアルで言うとハイヤーセルフに会えるって。
あの、
そう、あのね、なんだっけ、夢日記をつけることで自分の感情と向き合うってことができると、ハイヤーセルフとアクセスできるって。あ、ハイヤーセルっていうのはちなみに高次元にいる自分のもう一つの意識です。
うん、
はい、でそこからよくスピリチュアルの方は、上に行くとかって言うんですけど、私のその意識からあの、なんて言うんですか、ヒント、悩んでる時のヒントとかね、なんかもらうんですよね。
うん、うん、導いてもらえる的な。
そう、
うん、
だからそこもちょっとやりたいなっていうのは大きいですね。ああ、うん、
僕は UFO 出てくる夢よう見ますよ。
へえ、
うん、でっかいのとか、とか、はい、あのほら見て、ほら言うた通り出てきたやろみたいなとか。
ああ、はい、
すげえ、木村さんみたい。
全然ありますよ。ただ、
はい、
あの結構、まあ、高確率で出てくるんですよ。でしかもあの日本、まあ、僕も黒犬と一緒で、
うん、
あの今まで行ったことない場所、なんか、うん、おそらくここなんやけど、
はい、
ここではないみたいなところ、
はい、あ、分かりますね。自分の中では学校通ってた学校やけど、朝起きたら、え、何の学校みたいな。
そう、明らかに違うみたいな、思い出したら全然違うみたいな場所が、例えば、地元やねんけど、はいはい、あのよくよく考えたらあんな地元なかったなっていう場所。
あ、はい、
じゃあ夢の中の自分としては感覚が地元なんだろう。
そうです、はい。
ああ、分かる。
めっちゃなんか覚えてんのが、はい、なんかそれこそあの、まあ、あの同僚みたいながいるんですけども、うん、あの、はい、まあ、3人ぐらい出てきて、
はい、
あの、まあ、普通にしてるんですけど、急に「おい!」とかって呼ばれて「え?」ってついてったら、なんかでっかい宇宙船に乗り込んで、
はい、
なんか。こっから始まるからとかって、
はい、
でブーンって上がってブーンって下がったら、あの近未来の地球にいて、
はい、
で今から戦うからとかって、
はい、
でえ、何がみたいな。じゃあもうあの下のコックピットみたいなのがブーンって開いて、そこ降りてったら山盛りなんか敵、明らかに敵ってやつがいて、そいつを戦うっていう謎の夢とか。
怖
っ。全部っすね。
うん、普通になんかそういうアクション系の夢からなんかよくわからへん夢までよう見ますよ。ていうか、まあ、よう覚えてますけどね、僕は、結構。日記つけなくても覚えてられるはずね。
ああ、僕、日記つけないと覚えられなかったんで、日記つけたんですよね。その日のうちは覚えてるんですよ。 さっきまでいた学校と思ってた学校なんなんやったんやろみたいなんで思うんで、ただ次の日になったら断片的には覚えてるんですけど、だんだんなんかその塗料が剥がれるみたいな感じで記憶が剥がれていくんですよ。で気づいたら忘れてるんですよ。でも自分がメモに書いたことだけはちゃんと覚えてるんですよね。
あ、じゃあ分かった。今日この回から1ヶ月間ちょっとみんなでつけてみません？
はい、アファですね。1ヶ月か。なんか僕飽きちゃうの、うん、1週間にしません？あ、1週間やったら思んないか。
1週間ちょっと短いから。
短いですね。
極力1ヶ月書いて、なんか何が起こるかみたいな。
あ、いいですね。
でも今日の寝るときからスタートみたいな。
今日から。
うん。
やりましょう。
便乗してやりますわ、夢日記。
はい。
はい。
僕も頑張るので、みゆきさんも4日目頑張ってください。
はい、頑張ります。じゃあ、今日はここまでとしていただきます。あ、また、じゃあ、近況報告しましょう。
はい、はい、そうですね。
はい。じゃあ、終わりにします。公式ツイッターインスタグラムがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。メールアドレスは概要欄から、お探しになってください。それでは格言。そもそも2ヶ月や3ヶ月の修行で強くなるなら誰もが名人になれる、バカボンドということです。はい、それではまた次回、さようなら。
さようなら。
さようなら。